대학원 다 짱!
오케이!
さあ、10月第1回目です。たっちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。
来年、静岡の場合ね、市議会選挙ってのは、
はい、
で、まあ、新しく市会議員になりたいっていう人が出てきたり。
なんか女性とか若者とか大勢出てくるといいですね。
そう。で、まあ、俺、すごく最近、その、行政ってなんだっていうようなことをすごく考え出してね、うん、まあ、たまたま、ちょこっと行政じゃねえけど教育界で私の関係に絡ましてもらってって、もうあとしばらくで任期も終わるんだけどね。そういうことで、まあ見えないことが見えてきたっていうのが。で、特にこの市会議員っていうの役割はね、ちょこっと昔、高校の時だったか中学、ちょっと定かじゃないんだけど、ゲマインシャフト、ゲゼルシャフトっていうね、社会学の問い、ね、必ずみんな少しはカチってるんで、まあ、なんだっていうことよくわかんないんだけど、当時はよ。で、それまあ、ゲゼルシャフト、ゲマインシャフトって面白いなと思って、もう一回、ちょっと調べ直したり、勉強し直したりしてみたらね、まあ、ドイツの社会学者のテンニスっていう人が、まあ、唱えた説で、まあ、ゲマインって共同の、あるいは普通のって意味で、シャフトっていうのはね、要は いろんな大きな集まりを言うんだと。で、ゲマインってのは共同の大きな集まり。からゲゼルってのは、ある目的を持った人たち、仲間の大きな集まり。そのゲマインシャフトの、要は、大きなポイントになるのが、血縁とか地縁ってやつだな。まあ、土地の縁だとか、血のつながり、血縁。だから選挙で言うと、地盤、看板、カバンって言うじゃんね。地盤っていうのは自分がその人の地域の応援がある。だから看板っていうのはその人の、要は、有名度っていうのが、なんだ、名前が通ってるっていう。だからもう一個、カバンは金じゃんね。資金。で、まあそういうことって、本当は、そんな地盤看板カバンなんて言ってるような選挙が行われちゃ本当はまずいわけだよね。なんであれ、その静岡市の市会議員の場合には静岡市全般のためになる。でも地域として出てくる、つまりオラガの代表になると何々町っていう、その要はそこの代表として出てくるから、どうしたって地盤、それから何か人のためにやってりゃ看板もついてくる。でお金っていうのは、まあ、スポンサーがつけばなんとかなると思うんだけど、でもただスポンサーがつくかどうかって、じゃあそのスポンサーは自分の会社のために、あるいは自分の利益のためのスポンサーであっちゃダメなんだけど、なかなかそれも、ちょっと裏の姿は見えないっていうのがね。そうすると、まあ、その、特にそのゲマインシャフトの場合ね、遅延血縁の場合、どうしても同調っていうのは強いられるじゃんね、その地域においては。だからこうだからこうだった。昔は江戸時代なんかから考えてみるとね、村八分なんてまさにその最たるもん。あいつはこの村のしきたりに従わねえから、じゃあ村八分だと。家事と葬儀。で、その時はみんなが手伝うけど、その方が手伝わねえというような村八分って、これも差別の人。それはそのゲマインシャフトのマイナスのとこだよね。だけどいいのは、みんなが同じ目的のためにっていう、その我慢しながらも総合多数のために、いろんなことをみんなが賛成してやっていくって、まあ、いいとこ悪いことが出ると思うんだよね。だからそのゲマインシャフトの場合には強いリーダーっていうのは絶対出てくるじゃんね。だから要は権力者っていうのかな、リーダーってなんだっていうと、お金があってリーダーになる人、それからもう一個は人のために一生懸命やってる、それがみんなの共感を得るようなこと、それでリーダーになる人、まあ、いろんなリーダーってのはあるんだろうけどね。で、それで結局今ゲゼルシャフトに本来は移行すべきだっていうのは現代の考え方じゃないかと。まあ個人個人がある目的を持って集まる。だからおのおの個人個人では差異があって、実行の方法だとか、あるいは考え方には差異があるけど、目的が統一のところにあるっていうことになると、やっぱりそれは一つの、今でいう民主主義ってやつが生きてくるんじゃないか。でも、まあそこも一つもまた問題が必ず出てくるんだけどね。で、まあ先週放送があった、滝本、あれ、サトシって俺言っちゃったけど、なんか、すぐ電話もらって、あ、鉄文さんですって。あ、サトシじゃん、鉄文かと。まあ、その人がね、 友人っていうやつはこうプライベートでは必要かもしらんが、仕事をする上では友人は必要じゃないよ。仲間作れと。で、仲間っていうのは、目的が同一のものであればね、違う考え方表現の仕方があっていいんだよ。で、日本の場合ね、それだけでうまくいくかって、やっぱゲゼル・ゲマインっていうやつが、一つのその集合体で起きてるっていうのは常だから、自分のそのプライベートの意見っていうか自分の意見を言ってもね、なかなか何言ってんだあの野郎っていうことになっちゃうことが往々にしてあるんだよね。で、そこがどういうふうに、行政、特に行政としては難しいかな。まあ清水の、要は視聴者の移転問題だとか、あるいは病院の移転問題だとかって、今静岡市は大きな問題を抱えてるけど、それがコロナが来たもんだから余計金がなくなっちゃって、どんな風にするのっていうことでね、みんな関心は高いと思うんだけど、静岡市民がじゃあそこの問題にかなり関心が高いかっていうと、その熱を静岡市民、静岡、旧静岡市ね、静岡市
青い区駿河区、
そうそう青い区駿河区、その市民が清水のね、清水区のその問題に対してどこまで熱を持って考えてるのかなっての微妙に問題だと思ってんだけどさ、まあ、そんな中でね、まあ、一つ組織がうまくいくとか、みんなのためにうまく何かができるっていうようなことね、さっきの滝本哲文さんの話じゃないけどね、日本交通を再生したっていうことをやったんだよね、彼が。もう十数年前、東京の日本交通ってでっかいタクシーハイヤー会社があるんだけどさ、その日本交通ってのは当時十数年前に1900億円の赤字を抱えてて、会社がどうつながるか、川鍋さんっていう人が今は若い人で社長やってんだけどね、俺好きな番組に、ガッチリマンデーっていうのは、なんか日曜日にやってるガッチリマンデーっていうのやってんだけど、あれの正月なんかにね、まあ、経営者として成功したような人たちがおのおの6人7人出てきて座談会見てね、そこに必ず日本交通の、川鍋さん出てくるんだけどね、親父の代から彼が引き継いだ時に40いくつか、あ40じゃない30いくつか、でその時にその1900億円の赤字があって、ほんでその経営っていうかその運営立て直しに滝本さんが絡んだって言うんだけどさ、でどういうふうに絡んだのかって、まあ俺たちが知る由もないんだけど、でそのなんでじゃあ滝本さんがそこに絡んだかっていうと、ある時タクシーに乗った時に夜遅かったって、でもう夜も遅いですから、どうぞお客様、目的地の近くまで行ったらお起こししますので、お休みになってくださいってタクシーの運転手が言ってくれたって。でそんなこと言ってくれるタクシーの運転手って正直なかったもんだから、あなたはその会社でそういう教育を受けてんのかって聞いたら、いやそうじゃありませんって、それは私は日本一のその台数を持ち、日本一のドライバーを抱えている会社の一員であるということに私は誇りを持っている。で誇りを持っているということは、その私は自分の会社の誇りを私個人の誇りとして何とかお客様にお伝えしたいのでっていう話だったって。運転手さんがそういう気持ちを持って働いている会社、じゃあ赤字がどうたらこうたら、それはすぐ改善できるっていうことで、その経営に参画したっていう、それが滝本さん本人の言で
書いた。なんか半沢直樹の帝国航空の話みたいですね。
あそう、あごめん俺じゃ、ね見たことね、あそう今の話がなんか出てくるんだ、そんな話が。まあここが難しいんだけど、滝本さんが言うのにね、他人から与えられたフィクションを楽しむだけの人生歩むんじゃない、そんなもんダメだって。で自分自身が主人公となって世の中を動かしていく脚本を描くこと、まあそういう努力をしろって言うんだけど、なかなかそうはいかねえよな。でまあそれこそ最後の締めくくりなんだけどね、今日のね締めくくりね、マクドナルドっていうやつね、まあ、日本ではマクドナルド、マクダーナルっていうの、マクドナルド兄弟っていうやつが始めて、そこにレイクロックっていう人が入ってきた。それは業務用のミキサーをアメリカ全土で売ってた人。それが入ってきて、現在のマクドナルド。つまり、異という、異なるというものが一つにまとまる。そうすると、実は、行政もそこなんじゃないのって、同じ考え方の人たちじゃなくて違う考え方をどうまとめていく、またみんながそれにどう協力するか、オラがオラがって、俺がっつってたじゃまとまんねえだからさ、その辺知恵の出し合いかなってつくづく感じる。